亀井先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。さて、今年の4月1日に開設された講座ということで、この障害児者医療学講座の概要から教えてください。
はい、この講座は岩手県が寄付者となって設置先として私たちの大学、岩手医科大学医学部となりました。この目的としては障害児者医療を担う人材の育成等ということで、私を含め助教の2名、計3名で運営されます。設置期間としては3年間、令和2年4月1日から5年3月31日までということになっております。
はい、障害児者医療を担う人材の育成等というところが目的ということなんですね。設立の経緯なんですけれども、はい、人材不足みたいなところもあるんですか？はい、
そうですね、岩手県における障害児者に対する診療としては、はい、全国的傾向もそうなんですけれども、発達障害の診療に関して特に高いニーズがあります。ただ実際1人当たりにかかる診療時間が30から60分、今日も岩手県立療育センターで診療した初診の患者さんが1時間半かかってますので、実際には一人一人に時間をかけて診療しているために、どこの専門医療機関も初診待機が生じています。全国調査、総務省調査ですけれども、全国の医療機関の半数以上が3ヶ月以上の初診待ちとされており、岩手県立療育センターでは今現在、私が診療を始めてからだいたい7、8ヶ月、9ヶ月ぐらいの町のお子さんたちを今診療させてもらっています。それから近年の新生児小児医療の発展が多くの重篤小児を救命してきました。ただ一方で医療的ケアが必要な超重症児等の重症心身障害児者の増加にもつながっております。岩手県における医療的ケア児は2018年10月時点で195人と報告されました。中には知的に正常で他の合併症がない医療的ケア児も多く、現在は保育園や通常の学校など一般社会での育ちを支えることも大切であり、それに関してはいろいろさまざまな取り組みがやっとなされ始めたところかなと思います。
初診待ちが1ヶ月でも長いと思うんですが、はい、先生、1年近いというのはね、はい、大変なことですが、児童福祉法というのはどうなっているんでしょう？
ですね、児童福祉法が平成28年に改正されたと思いますけれども、その改正された児童福祉法には、はい、地方公共団体は人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉、その他の関連分野の支援を受けられるよう、体制の整備に関し必要な措置を講じるよう努めなければならないと明記されています。医療的ケア児者の介護者である親への負担は大きく、頻回な喀痰吸引や定時の栄養注入が必要なため、慢性的な寝不足や学校への登下校の負担など、親へのレスパイト事業を進める社会的なサポート体制の確立、全県における保健、医療、福祉、行政などとの連携ネットワークの構築を必要としております。
はい、日頃患者のご家族様などとも接する機会がある方でいらっしゃいますので、はい、この児童福祉法の新たに設けられた文言というか明記というのは、もう本当に待ち望む思いだったでしょうね。
そうですね、医療的ケア児という言葉が法律に明記されたのがこの平成28年だと思いますけれども、はい、そのことによって多くの保健、福祉分野の法律的なサポートを行わなければならないことにはなってます。ただちょっと残念なのは、この法律に努めなければならないという点かもしれません。これはあくまで努力義務ということでもあるので、必ずしも絶対やらなければならないとか記載されたことではない点が若干残念かなと思われます。
なるほど、ちょっと弱いところですよね。ちなみに現在施行されている岩手県保健医療計画どうなっているんですか？
はい、 これも、2018年からの計画だと思いますけれども、岩手県立療育センターを障害児療育の中核的機関と位置づけ、発達障害も含めた障害児の総合的な相談支援と専門的機能が発揮できる体制の充実を図ること、超重症児等の受け入れなど新たなニーズに対応するため入所や外来の受け入れ体制の充実を図るとともに、新生児集中治療室の利用患者を受け入れる広報病床としての機能を充実するなどにより、岩手医科大学附属病院と連携した高度小児医療体制の構築に取り組むこと、重症心身障害児者、医療的ケア児者の支援ニーズに対応するため市町村や関係機関と連携し在宅の支援体制の整備に取り組むこと、地域の医療、福祉、行政など関係機関の連携により地域における相談支援や社会リハビリテーションを提供できる体制の整備を図り、専門的な社会的リハビリテーションに取り組むことなどが述べられています。
先生、先ほどのお話の中で医療的ケア児、ケア者の介護者である親御さんの負担は大きいというお話がありました。痰を吸引したり栄養を注入したり、また慢性的な寝不足もあるでしょう、学校の不登校、まあ、いろんな負担など、この親への先生レスパイト事業とおっしゃられましたけれども、レスパイト事業というのはどういったものなんでしょうか。
まあ、介護者である親御さんが例えば、まあ、兄弟がいるような場合でも、その兄弟の学校の行事等になかなか参加できないとなると、その障害を持った子どもたちをできればどこかに預けて、子どもたち全体を含めて社会生活がより充実するんじゃないかなということで、まあ、短期間入院施設でお預かりをして、その上でご家族のニーズを満たしていくというような事業になるかと思います。岩手県だと補助金の下で各県立病院等でこのレスパイト事業を届けている病院もあるんですが、まだまだそれが広がりを見せてないのが事実かもしれません。
社会的なサポート体制を確立しなければということなんですね。
そうですね、はい。
さあ、その活動内容なんですが、どういったことをなさっているんでしょうか。
ですね、この講座では、はい、障害児者医療に関してその医師のみならず医療福祉従事者の育成及び確保の推進を目的として作られたものなんですね。ですので、この分野における医療従事者や医学部、看護学部、薬学部学生に対する教育、これが私は大学の職員として一番重視しなければならないのかなと思いますし、患者家族を中心に据えての多職種ネットワークの構築をしなければならないと思ってました。もう一つ、岩手県から求められたこととしては、岩手県立療育センターの診療をサポートしていくこと、そして県が行う障害児者への支援事業に関わる助言及び診療の実践によって、岩手県の障害児者に関わる療育支援体制の強化を図ること、これらが私の活動内容となります。
岩手県全体をまとめていく中核的な講座であるということですね。
それから大学の教員としては、やはりさまざまな調査研究も県から行うように求められていました。ですので、県内全域における医療福祉、はい、教育機関と患者家族が専門医療機関に期待するニーズを調査していきたいと思っていました。その中で私たちの講座が3名の小児科医によって運用されるのですけれども、実際には対象となる疾患が児童精神科、整形外科など他の分野に大きく関連します、はい、その調査においては県内各地の先生方のご協力をいただきながらかなと思ってました、
はい、ところで先生、医療従事者を対象とした研修というのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、これまでも岩手県で開催されていた研修として、医療的ケア児とコーディネーター養成研修、重症心身障害児等支援者育成事業、かかりつけ医等発達障害対応力向上研修等が行われてきました。これらは身近な地域で必要な支援を受けられるよう、その支援に従事する相談や看護師、保健師等を対象とした各種の研修です。これに対しては 今後私たちの講座の方でこうした対応をしていく予定となっております。
ということは、先生が例えば次回の医療的ケア児コーディネーター養成研修の講師になるということも、はい、
そうですね、
あるわけですね。
この養成研修はだいたい2日間行われて、医療の分野の医学に関しては私どもが担当して、福祉行政のまた別な講師の先生をお呼びして開かれるようなものです。私の活動としては大学の教員として医学部、薬学部、看護学部、それから歯学部、4学部の学生に対する講義も行う必要があります。今現在も5年生の臨床実習生が小児科学講座の医局に来てるんですけれども、ちょっと残念なんですけれども、新型コロナウイルスの関係で思うような講義が今できてないんですけれども、はい、シミュレーション教育等をこれから全学生にしていければなと思っております。
一般向けの講座もそうなりますと、今ちょっとストップしているところですね。
はい、県の方からこの講座に対しては年間 2,3 回は市民公開講座を開催するように求められました。
はい、
もちろんこの状況ではできないので、私としてはインターネットを中継した教育的な講座を配信したいなと計画をしているところです。
また他の診療科との連携というのはどうなんでしょうか。
はい、子どもケアセンターですね、
はい、
児童精神科の矢木先生が2011年の震災後に非常に全国的にも注目されている活動されておられているので、はい、先日も矢木先生とお話ししたんですけれども、これから未来に向けては、岩手医科大学と岩手県立留学センターの方で子どもたちの発達に関してはより専門的な診療ができるように体制を整えていきましょうという話をしたところでした。
八木先生も加わってくださって、
ね、はい、
心強いですね。ところで今現在障害児者医療学講座3名の先生ということでしたけれども、はい、亀井先生含めて3名の先生方も診療は行ってらっしゃるんですか。
そうですね、早速4月になってから、
はい、
毎週水木金曜日に今待機されている患者さんたちを初診として診療させていただいています。
療育センターで行ってらっしゃる、ね、はい、ということですね。はい、